ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はラジオ関西パーソナリティの藤原まさみさんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。こんなおしゃれな番組にお呼びいただいてありがとうございます。
化けの皮がすぐ剥がれるかもしれないですけど、いえいえ大丈夫ですかね。
はい、いつもねラジオ聞かせていただいてるんですが、しっとりとしたケイちゃんを見るのは初めてです、
はいそうですね、基本は騒がしいタイプなので、藤原さんは今ラジオ関西でお届けしている番組といえば、
はい、番組としてはゴーゴー釣りサタデーという釣りの番組と、うん、南のシニアの元気ニュースという、うん、はい、南の学園の元気なシニアの皆さんと高齢者番組を作っております。
はい、そうですね、釣りが好きでいらっしゃるの、バイタリティがものすごくあるというイメージが、
ありがとうございます。
五郎さんからもいろいろお話をね月曜日のねパーソナリティの五郎さんからも聞いてますけれども、
はい、
そんな藤原まさみさん、はい、シネマクエストラジオ、今夜映画の番組ではどんなお話をしてくださる予定ですか？
もうね、最初に私が釣り好きって言ったら、うん、あ、これやなって思った方が10人に2人はいてはるかと思うんですけれども、はい、釣りバカ日誌
来た、嬉しい。
あ、そうなんですか。
なんかそうですね、やっぱあのなんだろうな、昔ながらの日本を感じられるような、はい、温かさ、
はい、
やっぱりこう話しててもほっこりするじゃないですか、ただそこまで詳しくないんですけども、ね、なんとなくたくさん見てるというイメージですね、
はい、もうね、若いケイちゃんから昔ながらの日本という言葉が出るというのはびっくりしましたけれども、
いやいや、まあまあ言ってますんで。
そうですか。あの釣りバカ日誌というとね、平成元年にスタートしたんですよね。
昭和じゃないんですか
そうなんです。まずそこびっくりでしょ。
はい、驚きました。
あの男は辛いよと一緒に2本立てだったんですよ、うんうん、当時はね。だからお正月が来るとやはりね、あ、釣りバカ日誌と寅さんを見るっていうのがもう本当に楽しみだった時代なんですよね。
そうですよね、
はい、で本当贅沢な組み合わせ、寅さんと釣りバカという組み合わせだったんですけれども、一作目知ってます？
一作目、
うん、
私ね、映画館では実は見た記憶がないんですよね、はい、あの毎年年末になるともうすぐ正月っ て、うん、テレビで去年の分が流れたりするじゃないですか、
はいはい、
そういうイメージが非常に強いので、どれが一作目とか言われても、う
ん、一作目はね、うん、あの浜ちゃんは四国にいたんですよ。
四国に
高松にいて、
はい、
でそこで栄転ということで東京本社に行くんですけど、うん、浜ちゃんという人はもう本当に出世にはもう興味がない人、釣りができればいいという人ですから、もうすごい嫌がるんですけれども、あの奥様の美智子さんに、うん、
はい、
あの言われて、行きましょう、東京にも海があるよっていうことで、
うんうんうんうん、
東京に行くんです、
はい、
そしてそこでスーさんと出会うというのが第1話だったんですが、うん、でスーさんに釣りを勧めて、そして、浜ちゃんとスーさんが釣りの師弟の関係になるという。
会社では全く逆なんですけれども、釣りに関しては、
うん、
また立場が逆になるっていうところがまた面白いんですよね。
1話はだから浜ちゃんはスーさんが自分の会社の社長ということは知らないんです。
は、
知らないで出会ってしまって、
はい、
でちょっと偉そうに言ってたら気がついたら社長だったというストーリーが1話なんですね。
うん、できてないねみたいな感じ、うん、こうやるんだよって言ったら、うん、あれ社長みたいな。
そうそうそう、それがスタートで2009年までスペシャルも入れて21作上映されたんですけれども、
21作品大人気ですもんね、
はい、ただね、まあこの作品についてはもっともっとみんな詳しい方が多いですから、
うん、
私なりに、
はい、
まあ、好きな映画ということで釣りバカ日誌を選ばせていただいたんですけれども、その中でベスト8の好きなシーンをちょっと選んでみました。21作全部お話しするとね、
うん、
何ヶ月あっても足りませんので
まあちょっとあの、はい、いいとこつまみ食いみたいな感じで、
うん、そうですね、
はい、
はい、もう独断と偏見なんですが、
うん、
まず8位、
第8位、
はい、釣りバカ日誌の好きなシーン、パンツ一丁な浜ちゃんのシーン
パンツ一丁
これね多いんですよ
パンツ一丁の浜ちゃんのシーン、
ね、パンツ姿になるのお好きなんでしょうかね。
お家のシーンでですかね、
はい、そこなんです、
はい、
だからね昭和という匂いを残すというので、うん、あのケイちゃんのお父さんって、
はい、
パンツ姿で家でうろうろしたりとかしました？
いやしな、あうん、私が選んだパンツをプレゼントした時だけ店に履きましたけど普段はちゃんとパジャマを着てくださいって言われてました。
私たちのね子供の頃っていうのは、まあ、昭和のもうほんと真っただ中ですから、うん、捨ててこ姿とか、
はい、
パンツ姿でお父さんがいるっていうのは別に不自然ではなかったんです。
確かに捨ててこ姿の夕涼みっていうのはありましたね。ありましたか。はい、
ね、そういう昭和を残すために多分パンツ姿になっているのか、
うん、
単なるパンツ姿が好きなのか
開放的なタイプですからね、
わかりませんけれども、あのパンツ姿の、
うん
うん、あの浜ちゃんが多いんですね。でもこれが21話あるから、
うん、
体の変化がすごいよく分かって月日の流れを感じるのもこのパンツ姿なんです。
それはちょっと切ない感じですか。
そうあらあらみたいな。
あ、いやちょっと戻るとおピチッとしてるなとか、
はい、
プリッとしてるなっていう感じ。
一作目の時のパンツ姿はすごいね、筋肉質ではないですけれども、
うんうん、
プクッとしてないんです。
あ、
しまってるんです。
へえ。
それがねプクプクプクビロンになってしまうというその時代を感じるのにもこのパンツ姿の浜ちゃんっていうのはね、
うわ
すごい印象的ですね。
じゃあ私的にビロンが何話目かまたじっくりとお話し合いをしたいですね、はい、
そして第7位、
うん、第7位、
まあ、このパンツ姿が出ましたから、
うん、
けいちゃんは合体って知ってます？
知ってます。
あ、なんで知ってるんですか？
釣りバカ日誌といえばじゃないですか。
そう、ラブシーンがない分、う
ん、はい、
この合体という言葉がえらく生々しく聞こえる時があるんですよね。
はい、そうです。あれ、え、漢字が出るんでした
ね。出るんです、
はい、
合体って出て、
うん
う
ん、
うまくいった時はびっくりマークがつくんです。
え、それもそうでしたっけ。
すごいうまくいった時は3つぐらいつくんです。
うまくいくいかないまであったのか
ダメな時は、
うん、
失敗。
え、そんなのも出るんですか。
出るんです。
あらららららららら、
それぐらい、
うん、
ラブシーンをあの合体という言葉で、
はい、
あの表現するっていうのはびっくりしましたね。
斬新ですよね。
斬新。ただその合体の文字の向こうでイヤンとかアンとかいうのだけは流れてるんです。
そうでした。そうでした。
それがねなんかすごくね、
あれなんとなく家族で見てる時にこれ何とか聞いてはいけないであろう空気を上手に親が出す圧だけは覚えてますね。
あ、そっ
か、合体ってとかって今話題にしちゃいけないんだろうなという感じだけはこうひしひしと感じてましたね。
あ、うん、合体ってって聞いた時に上手い人はほらアニメとか漫画でほら合体ってやってるでしょ、あれあれ、あ、
ロボットがね、
そうそうそう、
合体してパワーアップするみたいな、
う
ん、
そう、そういうことだよって言ってるお父さんお母さんもいました。
なるほど、昭和あるあるですよね、はい、うん、平成からなんですけども、ね、
そうそう。でもこの当時のね最初のうちは浜ちゃんと美智子さんが石田恵里さんなんですが、はい、もうラブラブでもうね1話に合体が何回も出てくる時あるんですけど、
そんなに、
はい、でももう本当にドキドキするほのぼのとしたシーンではありました。
ちょっとスーさんがね羨ましがるようなね、
そうなんです、
感じですよね。
スーさんいてもですからね、もうまあこんな話は置いといて、
はい、
はい、第6位、
第6位、
はい、前原運転手のシーン。
前原運転手のシーン、
前原運転手って釣りバカ日誌に出てくるのをご存知ですか。
あー、スーさんとか出てくる前原運転手さん。
私はねこの前原運転手さんがすごい好きで、
うん、
笹野隆さんなんですけれども、
はいはいはい、
淡路島出身の、
はい、
洲本高校の
細かい親近感がすごく湧きます、
うん、そうでしょ、はい、この方が出てくるシーン、車に乗ってるシーンがもちろん多いんですけれども、
うん、
あの自分と奥様のラブラブシーンとかもよく喋りはる運転手さんなんです。
あ、その移動する間に、うん、はい、
その会話がすごく面白くって喋りすぎて事故を起こしそうになるというようなシーンもあったりするぐらい、もう本当によく喋る運転手さん。
あ、じゃあもういいキャラクターでいらっしゃるわけですね。
そうなんです。でもねよく見てたら車のお掃除が上手なの。
お、素晴らしいですね。
両手で
シャッシャッ
って掃除してるシーンが何回か出てきますぜひ注目してください
21話しっかり見ていただいてね、はい、見逃さないようにしてくださいよ。
そして第5位なんですが、
第5位、
魚を食べるシーン。
あ、それは釣りのね映画ですからね、
うん、そうなんです。釣った魚は必ず食べているんです。これがやはりね、私は釣りのね、釣りをするんですけれども、うん、はい、やっぱり食べるところまでが命の大事さをちゃんと自分の体に取り入れるというのが釣りの楽しみの一つでもあるんですが、うん、はい、この映画はちゃんと釣った魚を浜ちゃんが料理したりとか、
うん、
して食べてるっていうのが私はすごく印象に残ってるんですね。
じゃあこの時期この海で獲れる魚はこれで、うん、その魚をこのように調理すると美味しいっていうところまでしっかり描かれてるっていう。
そうなんです。だからまあ刺身とか塩焼きとか煮付けという定番なんですけれども、うん、それを家族で食べている。
あ、いいですね、う
ん、で、あのセリフの中にもあるんですけれども、あの釣りをする一番の楽しみは、うん、釣った魚を持って帰ってきて喜んでくれる人がいるから釣りが楽しいんだと。そういうのをこうセリフをお芝居の中で映画の中で言っていく人、うんうんってこう釣りバカとしては私もうなずきながら見ていたという。
家族愛とともにその動物愛というか生き物をしっかりとこう向き合うっていうようなところも描かれてるってことですよね。そう、
だから釣りをするのは言ったら命をもらってるわけじゃないですか、うん、お魚のね。だからスーさんと浜ちゃんの一番最初の出会いもそのあれカレーだったかな、あの煮付けをね、浜ちゃんがきれいに食べていて、うん、スーさんがもう雑な食べ方をしていて、それもらっていいですかっていうところからスーさんと浜ちゃんの関係が始まるんですよ。
は
あ、うん、で釣りしませんかっていうことでスーさんを釣りに誘って、うん、でまたスーさんが、じゃあスーさん違うスーさんがうまいっていうか、はい、もうビギナーズラックではないんですけれども釣りが上手というところで釣りにはまったというそういう展開なんです。
お魚が結んだご縁があったわけですね、
うん、そうなんですよ。さあベスト4まで行っていいですか。
ベスト4まで行ってみようかなと思ったんですけども、はい、実は藤原まさみさんには来週も登場していただく予定なので、
はい、
あと残り半分は
いいですか、半分
来週に残しておこうかなと。
呼んでいただけますか。
はい、
はい、
楽しみにしたいと思います。そしてリスナーの皆さんはこの1週間の間に気になるシーン、え、裸のシーンですか、合体ですか、ぜひともチェックしていただきたいと思います。
そこですか、そこをチェックですか。お魚のシーンをチェックしてください。
あと前原運転手のシーンもぜひともチェックしてくださいね。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西パーソナリティ、そして釣りがとっても好きな藤原まさみさんに釣りバカ日誌のまさみが選ぶベスト8、5までご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は角川映画の鳥羽大吾さんにお越しいただきました。鳥羽さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。ちょっとお久しぶりですかね。
お久しぶりです、
はい、さあそんなちょっとお久しぶりの鳥羽さんが今夜ご紹介いただける作品はどんな作品でしょうか。
はい、今回は悪女という作品をご紹介させていただければと思います。
悪女、ちょっと気になるタイトルですね、はい、いろんなタイプの悪女がいると思うんですけれども、はい、一体どんな映画になりますか。
はい、韓国映画なんですけども、うん、まず舞台は韓国で、で主人公がスクヒという、まあ、若い女の子が主人公なんですけども、はい、この子殺し屋の主人公なんですね。暗殺者ですね。
かなり悪い悪女ですね。
そうですね、いきなり悪女らしさが出てくるんですけど
来ましたね、うん、
でまあ、なんでその暗殺者になったかっていうと、小さい頃にマフィアにお父さんを殺されてしまって拉致されてしまうんですけども、そこにまた対抗組織の違うマフィアの人が乗り込んできて助けてもらうんですね、
うんうん、
でそのマフィアの若頭ジュンさんという若頭なんですけども、彼の教育で暗殺者として育てられて、 で暗殺者になってしまったと。
なるほど、父親が殺された恨みもありますし、そうなんですよ、ということで強い
暗殺者に、
暗殺者に育て上げられると。
で生活していく中でその自分を育ててくれたジュンさんというマフィアと恋に落ちて、うん、結婚することになるんですね、この女の子。
お、ちょっと前向きな展開が生まれますね。
幸せな生活がこれから始まるのか、はい、と思った矢先、新婚旅行の先で、うん、ちょっとしたトラブルに巻き込まれまして、うん、なんとジュンさんがまた違う対抗組織に結構悲惨な殺され方をしてしまうんですね。
愛する人を2度も
そうなんですよ、
マフィアに殺されてしまうという。
それでも悲しくて怒り狂ったスクヒ、うん、主人公の女の子は、うん、その対抗のマフィアを潰そうと一人アジトに乗り込んでいくという話なんですけど、
女性一人で。
そうなんですよ。で普通の映画なら、うん、ここでクライマックス、アジトに乗り込んでバッタバッタとやっつけるっていうクライマックスだと思うんですけど、
そうですね、
この映画このそのバッタバッタとやっつけるシーンから始まるんですね。
一番最初が今の序章は本当の序章なわけですね。
そうなんですよ。もう中盤かと思いきやもう序章なんですよね。
へ
ー。で無事というかね、アジタの敵対のマフィアを壊滅させるんですけども、うん、
めちゃめちゃ強いですね。めちゃめちゃ強いんですよ。女性一人ですよね。そうなんですよ。敵も一人じゃないんですよね。
敵はもう男、屈強なね男性たちがいっぱいいる中を乗り込んでいって一人でやっつけた後に、うん、警察に、まあ、捕らえられて、目が覚めたら警察かと思いきや、
う
ん、あの国家組織の施設に拘束されるんですね、
はい、
で何言われたかっていうと、次はあの国家の秘密組織の暗殺者として第二の人生歩んでくださいっていう依頼を受けるんです。
はあ、罪の部分は、まあ、ある意味消してしまうかもしれないけれども、 その代わりにあなたのその凄腕を、
暗殺で使ってたものを今度は国のために使ってくれと言われて、
うんうん
うん、そういう一般の生活に馴染むような教育というかね、
うん、
受けて第二の人生を歩もうとするんですけども、でいろんなテストに合格して無事暗殺者としてですけど、はい、一般の社会に出れるようになって、まあ、その時には実はジュンさんの子供も産んで、
そっか、
親子二人で生活に入ろうとするんですけど、
幸せのスタートだったところで悲しい出来事があって、
まあ、それをなんとか
バッタバ
ッタ
と
乗り越えて、
はい、
新生活を始めるんですけど、まあ、そこにまた新しい運命の出会いの男性が現れたりだとかしまして進んでいくんですけど、
はい、
でその方ともう一度結婚をすることになって、
うんうんうんうん、
で結婚式当日を迎えて、
はい、
そこに国家組織のなんと、依頼というか命令で、結婚式の当日にまた人を一人殺してくれと依頼を受けるんです。
わ、悲しい運命が、ま
あ、ちょっとチラシの裏にあるんですけど、はい、ウェディングドレスで銃を構えるすごいかっこいいシーンなんですけど、
いやねびっくりするほど美しいんですけれどもなんかこう息が止まるような、
そうなんです、緊張感あるシーンで、
ですね、うん、
で暗殺をしようとその男性に銃を構えるんですけど、まあ、そのターゲットとなった男性が実は死んだと思っていたジュンさんだったっ
ていう。
でこれもここまで行っちゃってるんですけど、
はい、
ここからが本当にすごくて、それ以外にもすごい見どころがたくさんある映画なんですけど、まあ、なんでジュンさんは生きていけたのかとか、うん、新しい運命の人との新生活はどうなってしまうのかとか、あと国家組織はなんでターゲットとしてジュンさんと再び巡り合わせたのか、そういうところの謎が徐々に解けていくと、
うんう
んうん、でなんでその主人公のスクヒという女の子が本当に悪女になってしまったのか、そういう理由が後半には描かれてますので、そういうところを注目して見ていただけたらなと思います。
じゃあその主人公の女性の目線で翻弄される人生と、そして強くなってくる自分とっていうのの中で描かれていくんだけども、スピード感があるけどもっともっと大きい世界の中の出来事だったっていうのがどんどん紐解かれていくっていう。
そうなんですよ、
はあ、でまたこれ映像少し先ほど見せていただきましたけど、映像がすごいですね。
映像がすごいですね。本当アクションが多いんですけども、
はい、
本当冒頭 の敵のアジトに乗り込んでバッタバッタとやっつけるシーンも、うん、主人公目線というか視点が本当主人公の視点でスタートする映画なんですけど、
はい、もうなんか私はアジトというところに乗り込んだことないんですけど、こんなに私は人をこうバッタバッタと殺害していくんだという、自分が本当の映画の主人公になったような、
本当その世界に入り込めるような視点で入ってて、
はい、
しかもすごい長回し風なんですけど、
うん、
もう一本の映像で撮ったかのような連続する映像で、それとあとはバイクのシーンがあるんですけど中盤に、
はい、
ここはぜひ注目していただきたいんですけども、 本当映像を学んだ方でもどうやって撮ってるのっていう、うん、
いや全然わからなかったです。
声がすごい多くて、
そのすごいスピードで走っているバイク
の上でしかも日本刀を使ってっていう、
はい、
かなり活かした演出なんですけど、
でもそれを、まあ、ずっと変わらず同じ速度で長回しで、はい、あらゆる角度で流れるように、そうなんですよ、その戦いを撮り続けてるっていうので、あれは多分5回見ても10回見てもどんなからくりなのかわからないでしょうね。そうなんです
よ、僕も未だ全然わかんないです。説明に書いてくれてないんで
なるほどね。でもあれこそ映画館で見て息を飲んでいったけど、ね、はい、でまた最初の冒頭の長回しって言っていた部分なんですけども、はい、もうこれだけ殺したら終わるだろうと思ってからの先が長いので、
そうなんですよ、
そろそろ息継ぎができるかなと思ってからなんだろうな、25メートル浸水して泳ぐつもりが先は50メートルだったと思ったら、いやいや100メートルですよぐらいの息もつく暇がないぐらいのアクションシーンですよね。
そうなんですよ、本当何人最初の5分で殺したのかなっていうようなスタートなんですよね。
いやだからその今まで見たことない映像体験ができるという部分で、まあ、アクション映画が好きだという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、もちろんですね。はい、今まで体験したことのないアクション、そして映像、
はい、
そして同じく感情が揺さぶられる展開っていうことですもんね。はい、
そうですね。
はこれちなみに、はい、見終わった後に鳥羽さん的にはこうどんな感情が溢れるんですか。どんな
感情ですか。
こうなんか爽快感とかなのか、はい、もう一回一から見ようみたいな感じなのか。
僕今から宣伝マンらしからぬこと言うんですけど、
はい、
これやべえなって思いました。
いや宣伝マンとしても正しいと思いますよ。それはこう映像的なものも物語も、
そうですね、やっぱ映像の部分が、うん、なんだこれって思いながら、もう中盤とか序盤もそうなんですけど見てたので、はい、で最後の最後というかね、前編なんですけど、うん、韓国らしく無慈悲なんですよね演出として。
はい、まあ、もちろんね、悪女ということでマフィアを撲滅するためにというか、はい、まあ、復讐もあるのでこう躊躇なく殺害していくわけですけど、 そのシーンとかのこうリアル感とか、ありとあらゆる殺し方をするというか、う本当に何だろうな、巻き込まれる、かき乱されるというような感じが、うん、実はその主人公の彼女の心がかき乱されている様なのかもしれないなって思って、うん、ね、だんだんその彼女に寄り添っていくとこう切なさがこう湧き上がったりと、
しかも彼女にも感情移入するともう耐えられないようなシーンがもう次々また出てくるんですよ、うん、
冒頭5分でも随分でしたけどもねぜひともね、映画館で
ぜひこのアクションすごい映像を体験してほしいなと思います。
はい、ものすごい汗かくかもしれないので、そうですね、着替えを用意して映画館に行ってもいいかもしれないですよね。ぜひともコンディション整えて存分に楽しんでいただきたいと思います。はい、ご紹介いただいた悪女ですけれども、これはいつからどちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、2月10日土曜日から109シネマズハット神戸他にて公開予定です。
はい、今週週末から公開となりますので、ぜひとも皆さん映画館で楽しんでいただきたいと思います。超至近距離アングルで撮られたアクションを映画館で楽しんでいただきましょう。今夜は角川映画の鳥羽大吾さんに悪女ご紹介いただきました。鳥羽さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ